野木さん。
はい。
もしかしたら、これやってんの俺だけかな、とか思ったことあります？
ん？自分だけかな？
俺んちだけの習慣かな、とか。俺の地元だけとか。
なんだろうな。あれだね。うちは、挨拶は、敬語って決まってるね。
挨拶は敬語。
家族のね。
おはようございます。
うん。
こんにちはって敬語になって
るの。まあ、おはようございますと、お帰りなさいかな。
ああ、行ってまいりますみたいな。
行ってきますは言わないな、まあ、
言わないの？
ああ、まあ、うん。行ってくるぐらいかな。なんか、うん。おはようございますと、お帰りなさいは、なんか敬語みたいな。なんか決まりというか、不分率があるね。
まあでも、野木さん、うん、家庭内じゃなくても、そうじゃない？俺とかに対しても。
そうかな。ああ、多分、その癖がついてんのかな、うん。
なるほどね。
うん。
なるほど、なるほど。そういうのってなんか意外にあるなと思って。
ああ、ローカルルールが。
そうそうそう。
ダニエルさんはどんな？
とか言って何も出てこないなと思って。
まあでもあるわな。
うん、そうそうそう。うん、まあちょっとね、今日聞くものがあまりにもなさすぎたから、ちょっと、ピンチになって、突然聞いてみたんだけど、こんなこと。
なるほどね。
特に何かがあったわけじゃないんだよ。
そう。そうそうそう。
やべ、最初の質問考えてなかったと思って。
ああ。あれ何？いつも直前で考えてるんですか？
いつも直前だよ。
あ、そう。
もう今回は録音ボタンを押してから考えちゃったから、ちょっとこんな感じになっちゃった。
なるほど。いや、私もね、全然膨らませられなかった。多分ね、もっと面白いのあるんだろうね。
そうなんだよね。あるはずなんだよね。うん。まあ、とりあえずちょっと始めますか。
はい。
はい、カエサルの休日です。この番組は、30代の画家、私ダニエルとクリエイターの野木がサイコロを振って、サイの目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっておりますが、今日は、ちょっと、
うん、
サイコロを振らずにやってみようっていう感じで。
まあ、雑談というか、ちょっとここのとこ見たり読んだりをしてるから、そういう話をしようかっていう。
ね。
うん、
うん。
珍しく夜だしね。
そうだね。夜収録です。うん、珍しく。
そう。だから、今日は飛行機入らないんじゃないかな。
今日は入んないだろう。
ああ、さすがに、うん。たまに夜飛ぶ時もあるんだけどね。
ああ、あるね。
飛行機。うん。
まあ、今までね、こう、昼仕事で撮れなくて、夜は、隣の部屋といえどね、ちょっと子供が寝てるからね、僕は撮れなかったんですけれども、うん、そろそろこの声ぐらいじゃ起きないんじゃないかなーっつ、希望的観測を打ち立てましたので、
うん、
昨晩家族会議により、
まあじゃあ今日すごい鳴き声が聞こえたらそこで止まる
打ち切りですそこで
なかなかスリリングですね。
ああそうなんだ。
ちょっとノリが違うねいつもとね。なんか
ああちょっとねなんかねちょっと大声を大きな声をね、ちょっと出しづらい。
あ、まあ、私もね、仕事明けでっていうか、いつも仕事前にやってる、撮ってるからね、これ。
あ、そうだよね。午前中撮ることが多いからね。
そうそうそう。
うん。
うん。
そうそうそう。で、まあ、ちょっとお互い最近映画を見たりとか、本を読んだりとか、なんかそういうことが、多かったので、なんか、それをちょっと話してみようかっていうことになりまして。
感想をね。うん。
うんうんうんうん。まあ、前回、ほら、なんか、ねえ、シンゴジラ俺、これから見に行くのは、なんつって。
ああ、そうそう。なんか、同じものを見たり読むっていうことってあんまりないからさ、珍しいなと思って。そうね。そうそうそう。うん、それぜひ話したいなっていう。今、自覚してるけど、すごいトローンとした会話になってるわ、多分。
そう？
夜だからか。
俺もちょっと。
声のトーンが。
声はちょっとね、出しづらいからと、おとなしめにはなってるけど。
こっちもそうなってる、
ね。そう、釣られてんのかな。
うん。いや、多分、この時間帯、 だからだと思うけどね、普通に。うん。
まあ、今度飲みながらでもやりたいけどね。
そうね。
うん。
直にね。
そうそうそう。
うん。
スカイプじゃなくてね。
そうそうそう。
その方がね、なんか話は盛り上がるんだけどね。
まあ、ベラベラ喋ってるからね。
ああ、そうそうそう。まあ、雑音とか入っちゃうしな。
まあ。
うん。
そうそう。で、あれですよね。
うん。
ゴジラ見たんすよね。
ゴジラ見ました。あの興奮が残ってるうちに喋りたかったんだけど、割と落ち着いてきちゃったよ。
まあね。いや、でもなんか、ちょっと意外だったね。
ん？何が？
ダニエルさん結構ハマるっていうのは。
あ、そうよ。
うん。
そうかね。
多分、あんまりほら、怪獣映画とかああいうもの。
うん。
とかにこう、ハマるイメージ。ああ、でも怪獣好きか。
うん、好きですよ。僕は大きい、大きいやつとか。
恐竜とかね、うん。
恐竜とかは大好きだし。
特撮とか。
特撮はね、そうでもないんだけどね。
ああ、まあでも、ゴジラはもう、あれだよな、特撮畑じゃない人は。
そうそうそう。
全然いけますよね。
ゴジラはね、僕は、すごいファンってわけでもないけど、やっぱ小学生の時好きで、この間ちょっと、初めてな、ゴジラの作品、ちょっと、ウィキペディアで調べてみたんだけど、
うん。
俺が小学生時代に公開してるやつは映画館に行ってるね、ちゃんと。
あ、平成ゴジラ。
ああ、そうそうそうそう。
ああ、僕は全然、もう、ゴジラ見てないね。一作目ぐらいしか。
そう、一作目は後からまあ、見たりしたけど。
うん。
うん。まあ、そう考えると割と好きだったんだな、と思う。
じゃあ、あれかな。今回のギャップとかは割と、分かったというか、違うな、っていう感じは思った、
う
ん。
そうだね。思った、それは。
ああ。
でも、これまでもさ、ゴジラって結構さ、災害とかさ、そういうことをテーマにしてたから。
ね。ま、うん、まあ、でも子供向けだったでしょ、その、要は、初代以外は。
いや、でもほら、ビオランテってわかる？
うん、わかるわかる。
うん、あの時はやっぱクローンとかがさ、騒がれてた時で。
あ、じゃあ一応世相にとか、
うん。そうそうそう。反映してる、作ってる感じはした。ビオランテはね、人間が作っちゃうもんだし。
ああ
。あと、デストロイヤーとかもそうか。あと、ね、もともとゴジラね、原子力で動いてるって話だったしね。
ああ、まあそうね。
うん。
放射性物質、まあ水爆実験で。まあ今回はね、放射性物質を食って生きてるんで。
そうね。
あ、これあれか。まあちなみにもういいっすよね。
ん？
ネタバレを。
もういいと思います。
うん、まだ見てない人は聞かなければいいっていう。
そうですね。ネタバレはしていきますので。
そうね。これさ、ほんとあれでしょ。見て多分思ったと思うけど、ネタバレしないと全く話できないでしょ。
うん、うん、できない、できない。
そう、うん。一番ね、面白いっていうか、語りたくなるところがちょうどエッセンスの部分だからさ。
うんうん、そうなんだよね、うん。なので、ネタバレをしていきますけれども。
うん。そうね。あれ、なんかこう、全然、前評判というか、前情報なしで見に行った。
うん、乃木さんが入れない方がいいって言ってたから入れてないよ、何も。
ほ
んと？ちなみに、その見た後も特に、見ないようにしてるよ。
あ、批評、映画評？
うん。乃木さんと、乃木さんにちょっと直接聞いてみてからにしようかなと思ってるから。
ああ。今回のね、シン・ゴジラはね、映画評が面白いね。いろんな人の読むと。
ああ、そうですか。そう。言われると見ときゃよかったなと思う。
あ、いや、うん、なんていうのかな。逆の意味で面白いというか、
うん、
怖い映画だなと思ったね。
あ、これだけ論争巻き起こしやすい。まあ、語りやすいというか、語りたくな
る。語りたくなって語りやすいんだけど、うん、でもみんなが結局自分の話したいこととか、自分の言いたいことに、うん、をゴジラにこと寄せて話してしまって、
う
ん、なんていうんだろう、ゴジラ表を通してその人の手の内とか、
うん、
何を喋りたいかがバレてしまう。
はあ、はあは
あ。あと、そこもね。
うん。どんなのがあった？やっぱりさ、まあ、ね
え。まあ、例えばさ、うん、もう、フィールドでね、いや、例えば、うん、ちょっとこう、ポリティックに、
うん。
見てる人はさ、
うん、
例えばね、右の人が、ちょっと右っぽい人が、
うん。
絶賛するときは、ここのこういう部分を左は分かってないからダメだって言って、
うんうんうんうん、
でね、同じ箇所で、ちょっと左っぽい人が右はここを理解してないからダメだってね、うん、言ってたりするの。
どういう箇所？
例えば、うん、ほら、 日本の政府のさ、対応とか組織とかさ、
うん、
あるいはまあ自衛隊とかそこら辺の生臭い部分とかは、要はこう、なんつうんだろう。ちょっとこう、日本の政府がまあ大活躍しすぎっていうところで反応してる人たちもいるんですよ。
うん、あ、後半の方？
そうそうそう。
うん、
と思いきや、まあなんかあの、最初のあの全く機能してない。
うん、初めのあの、ね、の無能ぶりというか、うん、無機能ぶりというかね。そこはコメディっぽく描かれてましたけど。
そうそう。っていう部分をこうピックアップして、
うん、
なんか日本のね、こう、有事の際の、なんていうのか、こう、国家のあり方みたいなものを問う人もいるしっていう感じ。
うんうん
うんうん、あとは、例えば、全然、社会学者とかさ、
うん、
あとゼロ年代のそのオタクカルチャーとか世界系みたいなことを論じてた人たちはやっぱりそういう話をするしね。そのコミュニティ論とかさ、父権、うん、家族とか、そういうものの話をしたがるし、
うん、
いろいろですよね。
あの、世界系も入ってきますかね。
世界系のこ、そのゼロ年代、2000年代初頭とかに世界系とか、うんいうキーワードを使ってそういう家族とか共同体の意識みたいな話をしてた人たちは、
うん、
人たちが今回のゴジラに対してやっぱりそっちのジャンルで語りたがるっていう、う
ん、ああそういうことね、う
ん、でそれぞれいろんなフィールドで語れるんだけどそれぞれがそれがメインだと思ってる、
うん、おお感じがする、ね、それだけでもまあそれだけいろんな要素が入ってるといえば入ってるってことですよね
語りやすいし、あとやっぱ庵野秀明っていう人は餌ばらまくんですよね。
うん、お
さあ考察しなさいっていう。
なるほど。僕はちなみに、庵野秀明の作品を見るのが初めてなので。
ですよね。
うん、
そうそうそう。まあエヴァンゲリオンも、まあ、そうだったわけで。だからもう90年代からエヴァンゲリオンをずっと見てきた子さんたちは逆に考察をしないっていう、
うん、
選択を取ってる人が多いですよね。
ああ、そうですか、
うん。考察してそれを語るっていうのは非常に恥ずかしいっていう、自意識を持ってる人も多いので、うん。だから考察したら負けみたいなところもあるしね。
うん。
うん、そういうので、本当いろんな反応がね、見れて面白かったね。と同時に怖いね。っていう。
うんうんうん、
だから例えば僕なんかやっぱ岡本喜八とかさ、映画で見てしまうし、はい。
うん。
うん。っていうんで。で、多分全部が正しいんだと思うんだけどね。
うんうんうん、
でもそれがすべて語られてることのすべてだと思ってしまいがちなのかもしれないですね、
うんうんうん、
ここの人たちが、
うん、なるほどね、
まあ、そういう感じなんでねちょっとこう今日話した後になんかいろんな人のネットとかでも結構転がってるから、
うん、
映画表見てみるといいと思いますよ全然みんな違うこと言ってたりするから
あそう、
うん、
そうか、
うん、
なんかそうですね。やっぱり、まあ、311以降の映画だと。
まあ、それは、もう共通前提というか、うん、誰が見てもというかね。うん。
そうですね。
まあ、思いっきりあれ動く原発ですからね。
そうね。
ラストといいね。
うん。ラストは、まあ、東京のど真ん中で、冷温停止するわけですけれども。
うん。
まあ、そうそうそう。つまり、福島にあるものを東京に持ってきたっていうことだよね。
で、それが、なんか歩き回ったっていうね。
そうだね。
話だしね、
うん。うん。それが、福島ではまだこの状態で止まっているってことでしょ？
そう、だから解決してないんだっていう。
うん。で、また動き出すっていうことでもあるし。
うん。ちなみにあれ解決したって見てる人もいるんだよね。不思議なことにね。
解決した？
うん。
どういうこと？
いや、ゴジラ、あれで停止したから。
うん。いいんじゃないかって？
そう、なんか、それこそさっき言った、ちょっとそうね、ポリティックな感じの人たちの中には、なんかこう、政府とか行政が活躍して、最後解決してしまった、うん。現実の原発は解決してないのに、ゴジラは解決してしまった。から、この帰りは、みたいなことを言ってる人もいて。いや、俺は解決してないだろうと思ったけどね。うん。まあだからそれも、言いたいことに引き寄せてるからそう見えるんだよね。
うんうん、
そうそうそう。だからそこになんかアイロニーをこう、干してしまうんでしょうね。
なるほどね。
うん、
まあ、あんな危険なものと一緒に生きていかなければならない状態にいるっていうことだと僕は思うけれども。う
ん、いや、だと思いますよ。あのラストは思いっきり、
うん。そうだよね。
うん。これからどうしていくんだっていう話だと思
うんだよね。 もう本当にさ、だからその、やっぱり311号聞かれた言葉っていうのがいっぱい出てきて、うん、いやまあさっきの霊音停止でもそうだしさ、被爆占領とかさ。
そうね。
うん、
あとは、
うん、
ビジュアルもほら、あの、例えば第一形態かなあれ。第二形態か忘れちゃったけど、最初の形態のね、ゴジラがさ、うん、暴れ回ったっていうかさ、
うん、
通ってった道はもう明らかにあの、津波の後のね、東北のね、街並みをかなり、
うん、
正確というか、生々しいぐらいビジュアル再現してたもんね。
う
ん、
そうだね。
うん、
まあ本当、まあ珍しくゴジラがいきなり冒頭数秒で登場するというか、ね、それで、うん、まあ海から来るわけだけど、ね、その船がこう、海の方から盛り上がってきてさ、
うん、
で、濁流が生まれてっていうのは、あのね、昔の嫌なニュースの場面を思い出しましたよね。
うん、そうね。ね、海からやってくるっていうね。うん、
で、ああ、うん、場面切り替わっちゃったけど、あの人は多分逃げられなかったなっていうのを、なんか思い出しました、やっぱり。当時の311当時の、はいはいはい。うん。
そうね。
ね。そう、今回ね、ゴジラが進化するってことに関しては、
うん。
どう？
ああ、進化っすか？
うん。これまでさ、ゴジラ完全体で出てくるわけじゃん、いつも。
うん。
でも今回は、うん、ね、形が、を変化させていくってことだけれども、
うんうん、まあ、やっぱあれでしょうね。最後のシーンに結びつけたかったんでしょうね。
最後のシーンに？
軍隊、あの、軍、なんていうのかな。軍隊ってあの、群れ？
うん。
あ、要は個体ではなくて、軍隊で一個の完成した生命になるみたいな。
ああ、うん、あそこを見せるためにっていうことか。
まあ、進化っていう設定を持ち込んだと、うん、
あ、
あと、やっぱりあれでしょうね。その、例えば放射線、放射能とかさ、うん、っていうものはさ、あの、一過性の毒じゃないんだっていう。
おー、ああ、なるほどね。
うん。あの、すごく、なんつうのかな、一過性というか、一撃のなんかこう、劇物ではないんだっていう、うん。
一瞬で殺傷するようなものではなくて、長い年月をかけて体内で。
そう、蓄積されて、うん、しかも受け継がれていくっていう。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、子供とかね、まあ、遺伝子であるとかそういうものを通してこう100年とか1000年とか受け継がれていくものなんだっていう、
うん、
まあことをこうギュッと凝縮した形としてゴジラを進化させるっていうふうに考えたのかなっていうふうに思いましたね。
なるほど。僕はもうもろにただの災害のレベルだと思っちゃいましたよ。
いや、それもあると思うよ、うんうん、進化形態イコールレベル X っていう、
ね、そう、 うん、あったからね、やっぱりなんだっけ、原発の時にね、レベル1っていうのがあって、ね、もっと早いうちにどうにかできたんじゃないかっていう、
うん。
こともあったし、うん、そうなのかなと思ったけど、なるほどね。そうか。
ま、うん、あとは、あれですよね、その、まあ、人間も共に海からやってきたものなんで、
うん。
うん。あれは人間なんじゃないですかっていう、まあ、話じゃないですか。
そう、そういう話を、まあ、ちょろっと LINE でちょっと話したんだけどね。
そうそうそう。
うん。まあ、
だから、うん、あの海から丘に上がって人になってったっていう、まあ、プロセスを、まあ、ゴジラは経ようとしてるわけだからね。
ああ、なるほどね。
うん、
そうか、そうか。
で、その原動力になってるのは、まあ、原子力のエネルギーだっていう。
うん、
原子力のエネルギーと、あとは、怨念。牧博士の怨念っていう。
うん
うん、まあ、そういうことで進化してんのかな、っていうふうには思ったけどね。
なるほどね、うん。最後のシーンでね、あの、尻尾のところが、霊音停止状態のゴジラの尻尾が映って、そこに何かね、
人なのかミニゴジラなのかっていう。
かっていうのが、こう、ごちゃっと何体か固まっているのが映されるんだけど、まあ、それが、ね、さっき言ったように、新たな進化形態なのか、うん、それからね、怨念としての、ね、これまで被災したような人たちの怨念として帰ってきたのか、っていうのでね、うん、
まあ多分両方というか、まあどっちに、いずれにせよ安野さんなんで、
うん、
あのどうとでも取れるように多分出てきてるんでしょうね、うんうん、あとね、僕はあれロダンの地獄門に似てるって思った、
うん、
ちょっと話したけどね、
うん、そう、それも聞いて、ああなるほどなと思って、それは思わなかったなと思って、なるほどなと思った。
いや、まあ偶然かもしれないけどね、うん、造形的にちょっと似てたっていうのは、
まあ黒いからね
そうそう、あとほら地獄の門ってさ、あ、ちょっとロダンに移るけどさ、うん、あのまあこう碑文名文が入ってるんですよ、
入ってる、
うんうん、この門をくぐる者は一切の希望を捨てよっていうさ、うん、それがすごいなんか ハマるじゃないですか。
うん、ああ、なるほどね。そうか、そうか、そうか。
まあね、我々はああいうテクノロジーとか、ああいうものを持ってくぐったですよ。うん、あるもんをね。
なるほど。それは、その考察をしたやつは多分いないな。
いや、わかんない。いや、単純にビジュアルが似てるからってだけだけど。
なかなかそれはいい考察だと思います。まあ、意識はしてないと思うんだけど。
まあでもああいうなんかこうちょっとこうね、なんていうかこうシンボリックでグロテスクなものにはなるからね、うん、自然と、
まあね、
まあこうリーガーっぽいというかさ、
うん、そうね、リーガーっぽい感じはしますね、うん、
そうね、
うん、なんかそう最初そのさっき言ったその尻尾の解釈どっちなのかなと思って、そうちょっと乃木さんにもね どう思うみたいなこと LINE でちょっと聞いたんだけど、
うん、
そう、まあ、どっちでもいいんじゃないかなって答え返ってきて、そ、うん、なんか、それでね、ちょっとハッとしたんだけど、ああ、なんかそっか、A か B かっていう答えじゃなくて、なんていうか、これも、さ、映画とかだとさ、どうしても、ね、うん、物語として完結させなきゃっていうのが頭にもあるからさ、どっちかだっていう、偏っちゃうけどさ、まあ、これも表現なわけだから、なんて言うかな。
両方考えるよ。
うん、A であり、B であるっていうさ、そういう、うん、答えが成立するなっていうのをちょっとなんか忘れてたというか。
ああ、そうね。
うん。つい映画だとね。
まあ、あとね、あともう一つ、どっちでもないとも言ったよね。
うん。
あの、要は、そこまで真剣におそらく入れてないっていう。
うん。
これは、あの、決して、あの、底が浅いとか、あの、なんだろう、悪辣な、
うん、
評価ではなく、あ、そういうことする人なんでね、あの監督さん。
うんうんうん。
もちろん、だから、全くなんつうの適当に言ってるわけじゃなくて、僕らがやったような解釈をするだろうなっていう想像はしているけど、
うん、
でも決め打ちでそれ入れてるわけじゃないですからね、おそらく、
うんうんうん、
でそういうヒントが非常に多い映画ですから、あれ
そうね、
さあ考察してくださいっていう
意図的にやってんのかね、
だと思うよ、うん、例えば一つ話題になってるのはさ、うん、あのほら最初に牧博士のクルーザーが出た時にさ、
うん、
なんかいろいろちょっとなんかこう、物がさ、映って、
はい、
ヒントらしく、
うん。
あの、ほら、折り紙、折り鶴とさ、
うん、
春と修羅、
うん、
宮沢賢治の。
はいはい。
こんなのさ、出したらみんなさ、どういう意味だろうって考えるに決まってるじゃん。
春と修羅はちょっとなと思ったけど。
あ、
うん、
これね、開くもう、ぽすぎるんだよね、ちょっと。明らかにちょっとこう、ね、原子力的なものをこう、彷彿とさせる、うん、ね、しだし、
うん、そうね、自然と科学とっていうことだね、ハルトシュラとか特にね、
そうね、うん、ほらあのなんだっけな、仮定されたなんだっけ有機交流電灯の青い照明ですっていう確か序文がそうだよね、
そうだっけ、
そうそうそう、青い照明って、
ね、青い照明、
うん、うん、青い照明なんてね放射線でしょうからね、
そうか、はい、なるほどね。
ね、あのほら被爆事故の時青い光見たっていう話はありますからね、
うん、
とかあと、まあ、岡本喜八に引き寄せるならばやっぱりこうブラッドタイプブルーとかさ、
何それ、
あとね、そうか、ダニエルさんはエヴァンゲリオン知らないもんね、
うん、知らない、
エヴァンゲリオンでシトっちゅう敵が出てくるんですよ、
うん、なんかそれをうっすら聞いた。
で、なんかいつもその使徒が現れるときに、
うん、
なんか、なんつうんだろう、識別パターンみたいな、その生物が持ってる識別パターンみたいなのを解析するんだよ、主人公サイドの組織が、
うんうん。
で、そのパターンが青だと使徒、敵だっていうふうに、うん、認識して戦うんだけど、
う
ん、
ほうほう、
で、そのパターン青っていうのの元ネタが岡本喜八のブルークリスマスっていう、
うん、
映画の副題かな、
うん、
に、あの、ブラッドタイプブルーっていう、そこから引っ張ってんだけど、
うん、
このブルークリスマスっていうのはね、あの、UFO に襲われたってか、UFO と接触した人の血が青くなるっていう話なのよ。
へぇー。
そこから撮ってるんだけど、要はこう、何か超常的なものに触れると人間の血が青くなって、うん、で、そいつらをこう、駆除しなければならないっていう、
うん、
そういう話なんだけど。
うん、
まあそういうのもなんかちょっと引っかかってくるじゃないですか、今回の映画。
ああ、なるほど。
うん、まあ、被爆であるとかさ。
うん。
まあ、こう言っては悪いけど、ね、汚染みたいなものとか。
うん。
で、こういうふうに一つ宮沢賢治挟むとさ、繋がったりとかするじゃん。
うん。
で、これは大した深い意味は多分ないんだけど、こういう考察を多分してくれるだろうって想像はしてるんだろうなって思う。監督はね。うん。だからこれはね、乗っちゃいけないんですよ。
乗っちゃいけないんだ。
このゲームには乗っちゃいけないですよ。そういうのが多分いろんなところにあるんで、いろんな人が退屈しないよね。映画終わった後もね。
まあそのエヴァンゲリオンをね、見てないっていうのはだいぶなんかあれだな、アドバンテージだなと思った。
だからそうかもね。あの、要はエヴァ脳になってる人が見ると雑音ちょっと多い。あの、同じ演出とかね、同じ曲が使われてたりとか。するから、そういうのは非常にノイズになるかもしれないね。
友達は言ってたよ。僕らの共通の友達は。
あ、そう、
エヴァンゲリオンだったって言ってた。
まあ、エヴァンゲリオンだったとか、アンノだったからね。
ああ。
だから、当然同じになる。
なるほどな。
わけだし。
アンノ、さ、アンノっぽさが一切理解できないからさ。
まあ、例えば、ね、あの、テロップが過剰に出てくる。
ね、
なんかこう、兵器の名前とか組織の名前とかがこう、ね、くどいぐらい出てくるじゃないですか。あれはエヴァでもやってたんだけど、あれはエヴァと同じじゃなくて、あれ自体は、それこそあの岡本喜八とか、あるいは市川崑とか、がやってた手法を取り入れてるだけなんで、別にエヴァと同じとかそういう話ではない
ん
ですよね。
あ、そうなんだ。
まあ、かっこいいだろっていう。僕も好きですけどね、あの演出は。
あ、そう。
まあやっぱ岡本喜八の影響すごい強いですよ、やっぱ。
そうなんだね。
まさに、だって、あのほら、会議シーン永遠とやってたでしょ。あれはもう間違いなく、ね、日本の一番長い日ですからね。あの、要は、首脳っていうか、あの、なんていうの、最高意思決定の人たちだけが主人公の映画ね。まあ、そこに引っかかる人も多かったみたいだけどね。姿勢が描かれてないっていう。
はいはい。
僕はあの姿勢が描かれてない映画好きなんで、よかったっすけどね。
で、よく言うよね、それね。
どうですか？なんかそこって気になった？
いや、もう、気になりはしない。こういうもんだろうなと思った。要するに、あそこのシーンの話してることとかには一切意味がなくて、それはもう、それ自体が政府の無機能ぶりを表してるんだろうなと思ってたから。
まあ、
そこまで、
いや、なんか、そういうもんだっていうふうに見れるよね。
そういうもんだなっていう感じで。
あとね、あの手の映画でね、その、こう、姿勢というか、例えば、一般市民の目線ってね、そんなに僕はね、いらないと思っちゃうんですよね。映画としても。普通ああいう映画ってさ、ありがちな手法としてはさ、主人公の家族を被災させるんですよね。やっぱり。巻き込ませる。で、主人公は自分の職務に従って、要はもう大きなものを守るために戦って、で、例えば主人公の、まあ、実際はいないけど、普通は奥さんがいたりとか恋人がいたりして、その人たちが小さいものを守るんだよね。で、その大きいものを守る、男と小さいものを守る、それ以外っていうなんか、対比の中でさ、両方描こうとするんだけど、このスタイル僕嫌いですからね。
あ、そうなんですか。
というのは、大きい、今回はまあ、もう大災害というかカタストロフじゃないですか。ああいう時に一個の、なんていうのかな、いろんな大量の人が死ぬっていう悲惨さっていうのは、やっぱ一人のね、メロドラマ、的なね、そのなんていうのかな、集団場とかキャラクターに集約してしまうと、やっぱり安っぽくなるなって思うんですよね。無名な人が死ぬ方がいいっていうか、怖い。役名のついてる主人公サイドの人が、こう、なんていうのかな、いろいろこう葛藤とかさ、闘争の末、例えば死んでしまうっていうのは、それはなんていうのかな、ドラマであって悲劇じゃないですよね。
それはあれだね。なんかやっぱいろんなニュースとかを見てると思うね。まあ31でもそうだけど、確かにそこのキャラクターとかがはっきりしてしまうと、それがお話だなと思っちゃうからね。
そうそうそう。例えばシンゴジラだとさ、マンションでさ、一瞬だけあの家族がね、吹っ飛ばされてっていう。で、あの人たちはもう、あの多分1秒足らず。で、役名なんかないじゃん。あ、役名がないね。やっぱエキストラの死っていうのが一番、きついっすよね。こういう人たちがおそらく100とか200じゃない、くだらない、もう何万っていう単位で起きてるんだっていう想像力が働くから、そういう方が演出としてはるかに怖いんですよね。 だから悲劇は姿勢の悲劇はそこで語れるだろうっていうのがあるから、うんうん、特にそのね役どころとして姿勢をこうピックアップする必要はさほどないのかなっていうのはまあ、うん、ありますね。まあ好みだけどね。
うん。
うん。僕昔からあのエキストラがバッタバタ死ぬ方が怖かったんで。
おお。
うん。あのな全くなんつうの顔もわからないような人たちがね。
うん。
うん。そこはだから意図してんじゃないかなと思ったけどね。
なるほどね。
うん。普通はね。
確かにし。うん。
主人公の家族描くよね。
うん、そうだね。アメリカとかだとありがちだね、必ず。
あ、だから、一番わかりやすいのはインディペンデンスデーだ
よ。うんうんうん。
あれほら、パイロット、ウィル・スミスがパイロットで、うん、まあ、要は大きい敵と戦う、大きいものを守るために戦ってて、うん、恋人だから奥さんかね。
奥さん。
が子供も守ってさ、逃げ切る、生き延びるって話だからね。
うん、
うん。うん。ほらね。まあそういう点ですごくソリッドで良かったなって
思いますね。うん、確かにソリッドですね。
うん。
うん。
あれはね、なんか、気になるところあります？
気になるところ。まあだからその、名もない人たちが死んでいくっていうところで言えば、まあ死んでるところは映ってないけど、うん、もちろん。あれやっぱり熱戦を迫真はあんな恐ろしいのは見たことがないですよね。これまでのゴジラでは。
あれはね、名シーンだよね。
うん。
うん。
まずそのね、熱戦の形態もそうだけど、今までやっぱりゴジラの、うん、今までの映画だと、ゴジラの背中が光ると、僕たちはやっぱやったーなんですよね。
ああ、そうだろうね。
あ、吐くぜ吐くぜっていう感じだったけど。
やっぱ少年、男の子っていうかね、が喜ぶっていう感じだったけど、そうそうそう、今回は普通に怖えっていう。
今回はね、もう、あ、やばいことが始まるなっていう感じで。それで、これまでさ、ゴジラが、とか怪獣がいくらなんかこう、東京とかを破壊しようが別にそれは映画の中の東京だったから関係なかったけど、
うん、
なんか今回のはあなんか俺の住む街がなくなっちゃうなっていう感じがした。
ああ、そうね。うん、まあそこら東京っていうのは非常にちゃんとやろうとしてたからね。
うん、
だから結構必要になんて言うのかな、主人公側がさゴジラをこう追うじゃないですか。トレースして、で、どこをどう移動してきたかが、
うん、
映画を見てる人にも分かるようにしてたじゃない。
うん、
あれは、まあ、あのルートとか、例えば最終的にどこに行こうとしてるのかっていうのは、うん、映画としても大事だったんだけど、何よりまず、あ、現実の、ね、我々の知っている神奈川、東京を、
うん、
こいつは歩いてきたんだっていう、まあ、プロセスをね、我々にこう刻みつけるという意味合いでも必要だったんだろうし、うん、ね、割と地図とか、マップ画面みたいなもの、結構よく出てたし、
うん、
なんかこうルートを非常によく分かりやすく明示してたよね。
そうだね、うん、
ちなみに2度目の上陸の時は鎌倉だったじゃないですか。
鎌倉だったね。完全体になってくるやつね。
そうそうそう、あそこのねショットで最初に映る鎌倉の公園は、あそこは僕がずっと昔に喋った、
はいはいはい、
南遺跡。
おーおーおー、あそこ？
あそこですよ。
あ、マジっすか。覚えてます覚えてます、あのシーンは。
それでね、おなり通りをめちゃめちゃ破壊してって、うん、その後岩船地蔵村の近くのガード下が映ったね。
あー、ガード下っぽいとこあったね。
ガード下あるでしょ。あそこ僕はね、うん、鎌倉行くと必ず歩くとこ
だ。そうなんだ。
そう、まあ、鶴岡八幡から、オーリライズとかあっちの方行く途中にあるんだけど、うん、まあ、自分がよく歩くところを通ってるっていうだけでもね、
うん、
上がりますよね、テンションね。
うん、俺の兄貴の住んでるとこはもうダメだったね。
ダメだった。
ダメだった。
自衛隊とね、交戦するところはあれは多摩川か、あれ、
う
ん。
そうですね。
うん。あの辺もね、もう見慣れた風景だから。
あの辺も見慣れまくってますからね。
そうそうそう、いいよね。
うん、うん、いいよね。もうなんかあれだよね。ゴジラ誘致の動きがあるぐらいだからね。
ああ、なるほど。
映画でもね。
うちを壊してくださいね。
そうそうそうそう。
でも玉川のね、決戦シーンは良かったよ。
うん。
自衛隊の。
自衛隊ね。
ああいうのはやっぱ安野さんですよね。
あ、そうですか。
ええー。要はこう、システムを見せるっていう。
うん。
戦う時のね。
うん、うん。
例えばほら、軍隊とか、まあ、自衛隊っていう組織が、こう、交戦するとか、防衛出動する時のこう、いろいろな手順があったりするじゃん。
うん。
法的な手続きであるとか、技術的な手続きとか、うん、ああいうのを見せてこう、テンション上げるっていうのは上手い人で。
うん、
はっきり言って撃つのは一瞬でいいぐらいの。
なるほどね。
そうそう、兵器はこうやって使うんだとか、うんうん、部隊はこうやって運用するんだっていうプロセスを見せて、それでこうボルテージ上げていくっていう見せ方は本当、うん、まあエヴァの時からうまいですよね。
それはまあ長々やっとりましたね、映画の中ではな。
そうそうそう。で、それが逆にあの、なんて言うんだろう、滑稽な時もあるんだよね。
うん。
滑稽さとして生きる時もある。例えばそういう手続きが、例えば内閣であるとかさ、
うん。
官僚たちの、その、いろいろな諸手続き。
うん。
の煩雑さにな、煩雑と映るシーンでは滑稽になるし、
うん。
自衛隊のようにこう、なんていうのか、淡々としている、秩序だっているっていうところでは、ちょっと、お、なんか、強そうだっていうふうに思わせられるっていう。うん、ただ同じ手続きを取っても、あの、描き方によって全然違うものになるっていう。
うんうんうん。
手続き描くの上手い人なんですよ、あの人。
なるほど、
ね。で、その手続き描くっていうのは、まさにその、日本の一番長い日から受け継がれてることでもあるし、
ね。
う
ん、野木さん、手続き大好きだもんね。
手続きなんですね。そう。手続きをやってないとやっぱダメですよ。
野木さん結構手続きマニアだからね。
そうそうそう。だから例えばさ、ああいうゴジラとか怪獣ものにしろ何にしろ、例えばこう、秘密兵器とか超兵器がいきなり出てきたら冷めるじゃないですか。
うん。
お前それどこで準備したんやんっていう。
うん。
うん、それをね、こう、これこれこういうめんどくさい、七めんどくさいことをして、ね、揃えたものだよっていうのをちゃんと見せてくれないといけないっていうのがありますよね。
じゃあ最後のあの、私鉄のあれはどうなんですか？あれいきなり感があったけど。
あれはね、あれでいいんです。
あれでいいんですか、あれは。
あの、あれでしょ？無人在来線爆弾。
そうそう、無人在来線爆弾。
ね、あれはね、非常にうまいタイミングで出てきて、あの、うん、実は後半に、ゴジラ後半あの、3幕目ぐらい。要はあの、作戦がさ、
うん、
こう徐々に固まってきて、実行準備始めた頃になってくるともリアリティないんですよ、あの映画。
そう、なんか途中でさ、テンションが変わる気がする。
変わるでしょ。で、冗長になるし。
うん、
リアリティ、これまでのソリッドな感じもなくなってきて、あれ、ちょっと良くねえなって思ってきたときに、無人在来線爆弾を出すことによって、リアリティラインが変わったって。
なるほど。
フィクションラインが変わったんだっていうことを、バッとそこで示してくれるんですよね。だからあのシーンは笑っちゃうじゃん、ちょっと。
笑っちゃう。あの、倒れたところにちょうど注入するところとか、ちょっと笑っちゃう感じ。
ご都合知りすぎるでしょ。
そうそうそうそう。
だ、多分ね、それの、なんていうのかな、予防っていうか、あの、ちょっとこっから、あの、うん、はっちゃ出るんで。
そう、なんか、ここからフィクションとか、ここからは希望的な感じだな、みたいな。
ああ、そう、だ、それの、うん、なんていうの、そのフィクションラインの再設定のために、無人在来線爆弾の唐突な投入があるわけで。
なるほどね。
だあの瞬間にみんなちょっと笑っちゃって、うん、笑っちゃうから、あと、許せるってとこあるんだよね。で、それはとか意図的に入れてるね。
うん。
なんでか、それあの無人在来線爆弾のところで、あの、伊福部さんのね、曲が。
あ、そうそうそうそう。
かかるじゃないですか。
あれがあれか。
うん、
なんとかスイッチというか。
そうそうそうそう。あそこで、なんかこう、うん、要はこう、SF、昭和特撮映画、なんですよっていうのを宣言していくんで、許せるっていう。うん、
なるほどね。
あの曲と、あの、在来線爆弾はそれの合図ですよ。
うん、なるほど。そうか、そこだ、確かに福部さんがかかりましたな。
あれは、うん、意図的じゃないですか。うん、で、こっちはだって見てて、わーってなるもんね。
うん、なるなる。
キャーっていう。
うん。
そしたらもう今までのさ、その玉が、あらへんの乗りは捨てて大丈夫っていう。うん、になるんですよ。うん。ただ、そこに乗れなかった人は、えってなるんだけどね。うん。でも、だから、さっき手続きの話したけど、映画としての手続きもちゃんと踏んではいるい。
なるほどね。
うん、
映画って。できてるってわけか。
そう、映画って鑑賞者との手続きだからね、あれ。うん。うん、普通リアリティラインっていうのはね、映画の序盤で設定してそこから変わらないもんなんだけど、あの映画はそこが変わるっていう、
うん、
それはね、ゴジラが持ってる二面性だと思うんですよね、
うん、
怪獣映画であり、そのなんか非常になんていうのかな、シビアな真摯なテーマからスタートしたものだけど、やっぱり怪獣であるっていう、うん、特撮であるっていう、そういう二面性をどうやってこう処理していくかっていう過程の中で、ああいう変形が生まれたんじゃないですかね。
なるほど、うん。ちなみにゴジラのこれまでの作品ってなんか見たことありますか？
はい、いや、僕はね、それこそ初代と、
うん、
モスラ、あるかな。でも全然覚えてないわ。
モスラ結構何回もやってっからね。
そっかそっか。
どのモスラかなと思っちゃう。
ああ、まあだから全然印象がないです、僕は。
そうかそうか。
その、うん、初代以外は。そう、だから僕はあの、伊福部さんに燃えるって言ったのは、ゴジラファンだからではなく、伊福部さんファンだからなんですよね。
ああ。なるほどね。 そうだ、そこ繋がらないもんね。
そうそうそうそう。あ、だからね、奇跡的に全くゴジラに明るくないというか、ゴジラの洗礼浴びていないけれども、その他の要素が全て、こう、ハマってくるから。
K1 のファンだったことはないですか？
K1 のファンではないですね。
K1 のファンではないですか？
ではないですね。
佐竹さんが使ってましたからね。
初めて聞いたのは多分佐竹だけど、
ね。うん。うん。
まあ、なんか、ああいうところにもなんつうのかな。あの曲ってさ、ゴジラだけじゃないんだよね、使われてんの。
そうなの？
うん。てか、もともと違う映画の曲で。
え、そうなの？
そうそうそう。それをね、まあ、こう編曲変えてアレンジし直して3パターンぐらいあって、
うん、
ゴジラにも使われてるし、別の SF、映画にも使われてるっていうものなので。うん。だから、なんていうのかな。こう、共有、うん。映画を超えて共有されてる曲なんで。うん、だから、ああいうシンゴジラで使うことにも意味がある。うん、
なるほど、なるほど。
うん。
更新していくわけですな。
そうそうそう。あれは、どのバージョンだ？宇宙大戦争マーチか、あれは。
結構古いあれな気がしたけどね。
同じメロディーで。
バージョンが違うんだよね。
バージョン違いで、宇宙大戦争と、うん、あれなんだっけ。妖怪大戦争。
妖怪だっけ？
あ、違う、妖怪じゃない。怪獣大戦争。
怪獣大戦争で。ん？怪獣？まあいいや。いっぱいあるんだよ、とにかく。
そう、あれ、もともとね、軍歌なんですよね。
ぽいね。
軍歌っていうか、伊福部さんが確か戦時中に軍から発注受けて作ったメロディーなんだけど。
うん。
うん、まあまあ、そういうのは置いといて。
うん。
うん。そうそう。だから、こう、なんていうのかな。ああいう、あの曲自体も、なんかこう、映画のために作られてるものではないっていうところで非常に記号性が高いので。
うん
うんうん、だ例えば、エヴァと同じ曲が使われてるから、あれはエヴァだと、とかそういうことじゃなくて、うん、違う映画のものを使うっていうマナーがあの映画には存在してるから、
うんうん、
っていう、うん。っていうことですかね。
なるほどね。うん、なんか、またちょっと話変わりますけど、石原さとみだけちょっとテンションが違うっていうか、なんか、浮いてる感じに関してはどうですか？あれだけなんか、なんつうか、90年代のステレオタイプな、帰国史上的な感じになってたけど、
うん。そうね。あれはちょっとこうアニメを引っ張り込んだのかなって気はするけどね。
おお。
うん。要はアニメでいるキャラじゃん、あれ。
そうね。なんか俺は懐かしい感じがしちゃった。アニメかわかんないけど。まあ、うん。
多分、原風景の中にいる人
だ、ね。そうそうそう。
うん。あれはだから、例えばだから、エヴァでいうアスカ的な。
わかんないけどね。うん
まあ、帰国し、まあ、設定が似てるんで、帰国史上で、すごい、なんつうのかな、こう、ハスッパというか、小生意気な感じだけど、すげえ頭がいいっていう感じで。
うん、
で、それはまあ、別にアスカというよりかは、ああいうキャラが、ああいう典型的な、
うん、
うん、テンプレート的なキャラクターを出す必要があったんじゃないですか。
なんか、まあ、なかったらなかったら確かにあれなのかもしれないけど、
うん、やっぱり。あれだって普通に、なんかね、本当にハーフの人にやらせればいいだけの話じゃん。
そうそうそう。
うん、
どうなんだろうな、って思うところは何箇所もあった。何箇所というか全体的にか。
うん、だから、あの違和感込みなんじゃないかなって気がしたけどね。
うん。もう違和感をどういうあれで狙ったんだろうな、と思ってた。
ああ。
ネットではどうなってますか？
ネットでは、いや、ないべっていう評価だよ。
はい。批判的な、
あれ。批判的なのと、あと、石原さとみかわいそうだなっていう。
あ、かわいそうだな。まあ。
好意的な人はね。
そうね。
うん。まあ、あと、なんていうのかね、そもそもね、アメリカサイド自体が非常にアニメ的というか、
うん、
テンプレ、なんとかこう、薄っぺらだったね。
うん、そうですね。
アメリカの偉い人たちとか、うん、アメリカの表現そのものが非常に薄っぺらで、
うん、
あれは、薄っぺらになっちゃったのが、わざとそうやってるのか、ちょっと微妙なとこっすよね。
うん。
うん。でもね、あそこに出てくるアメリカってね、本当のアメリカじゃないよね。
あ、そうですか。
戦後の邦画が、邦画っていうか、戦後の日本のフィクションの中に起きるアメリカ像みたいなところあるから。
戦後の。
うん、黒幕感とか、
うん。
なんだかんだで最後の方に出てきて、超強いみたいな。
ウルトラシーみたいな感じか。
そうそうそう。
実態がつかめないけど、とにかく最後に来てくれ、来てなんかしてくれるみたいな。
そうそう、底知れないみたいな。で、協力もしてくれるけど、なんかこうね、本音はどういう目的があるのかがわからないみたいな。
うん、
うん。 なんか要は日本を振り回したアメリカみたいなのっていうのは現実のアメリカ像から遊離してフィクションの世界でなんていうのかな、固まってるんだよね。
うん。
多分そういうアメリカを出してるんじゃないかなと、これは非常に好意的というか、擁護する見方で、普通に、いや、あれチープでしょって言ってる人は多い。
うん。
あのアメリカ感は。うん。
なるほどね。
でもやっぱなんか、ゴジラっていうネタを扱う以上は、この、戦後の邦画感、邦画とか、うん、戦後のフィクションっていうのは結構外せないような気はしますよね。う
ん、まあ日本に集約させたかったような気がするけどね、問題を。
うん。
あんまりとっち上がりすぎるような。
もちろんそう、整理するために、ちょっとこうね、外側を薄くするっていうのはあったでしょうね。
うん。
うんうん、基本的にだってあれね、官僚たちが活躍すればいいだけの話ですからね。
そうだね。
うん。
うん、
官僚と政治家とっていう、うん、いや、よかったですね。帰りよかったよ。
うん、本当に。そうですね、うん。
まあ、リアルなのかと言われたら分かんないけどね。
う
ん、
ああ、そうね。
うん、
でも、まあ、官僚の言葉ってあんな感じなのかなとは思う。
あ、まあ、うん、
どうなんだろうね。まあ、コメディ的だったけど。
まあ、コメディでしょうね。コメディっていうか、
うん、
あの、必ず、なんていうか、最高意思決定って、滑稽なんだよ、多分、
うん。
うん。どんな世界でも。うん。大真面目にやってればやってるほど滑稽になってくるからね。
うん。
うん。そう。でもその滑稽なことでも手続きとしては必要っていうか、やらざるを得ない、文明社会のこのね、の悲しさですよ。
そういうのに直面するときもあるよね。まあ、小さいもあれだけど。
そうそうそう。うん。まあ、大体あれですからね、こう、英雄は、っていうのはいらないですからね、ああいう映画で。
うん、
あの英雄がああいう怪奇嫌うわけでしょ。
うん、そうね。
ヒーローがね。うん。でも残念ながらヒーローっていうのは怪獣倒せないですからね、多分。うん。うん、ああいうゴジラ的なものは。
うん。
それこそあのヒーローって手続きを無視する人たちだから。
確かに。
そうそうそう。
ヒーローは勝手だからね。
うん。あ、だから、あ、これね、ツイッターで軽く書いたけどね、あの、なんでその、さっき話戻るけど、あの、例えば主人公の家族であるとか、そういう姿勢のキャラクター、
うん、
主人公を一人立てて、そっちをピックアップしないのかってなると、うん、やっぱそれってあのヒーロー生んじゃうんですよね。
おお、あ、そうか、そうか。
うん。
確かに。
まずその人たち、その姿勢の人たち自身がヒーローになり得るし、まあそれはね、まあ、まだ、百歩譲っていいとしても、
うん、
その人たちを守るために、例えば主人公がルールとか手続きを無視し出すんですよ。
うんうんうん、
映画って大体。
うんうん、
要はそのルールを踏み越えるとか、倫理を踏み越えるときの方便とか言い訳正当化するために大事な人を守るっていう理屈が出てきちゃうから、
うん、
身近な人を。そうなると、ああいう、なんていうのかな、組織で、こう、対処していく、処していくっていう面白みがやっぱ半減していくよねっていう。うん、
ディザスター系には多い気がするね、うん、やっぱそれね。
多いでしょ。
ああ。
で、必ずなんかこう、壁のように官僚機構とかさ、
うん、
ルールとかがこう、立ちはだかって、
そうだね。
それをこう、遵守していたんじゃ、こうね、
うん、
拉致が開かないよっていう時にルールを無視するじゃん。
うん、
でも、それは大事な人たちを守るためだから、つって見てる我々も許してしまうんですよ。
うん、
けど、やっぱあくまでこう、組織としてとか、国としてとか、一個の集団として戦って、打ち勝つっていうプロセスにおいて、やっぱ手続き守れないやつっていうのはね、
うん、
危ないですから。
うんうん
うん、だからそういう意味でそれを排除するためにそういう動機づけをなくしていくっていうのは映画のダイエットの仕方としてはすごく優秀なんじゃないかと思いますけどね。うんうん、
そうね、現実的にはそのね、ヒーローは倒してくる、さっき言ったか、さっきヒーローは倒してくんないからね。
そうそうそう、うん、実際だってゴジラ出てきた時に誰が戦うのさ、自衛隊だよ。
自衛隊だよね。
どう考えても、
うん、自衛隊はね個人で動かせないからね。
そう、だから自衛隊とかのさ、なんていうの、賛美だとか、
うんうん、
日本のちょっとこう政府をちょっと信じすぎじゃないかとか言われてもさ、うん、いやゴジラ出てきたらこいつら以外誰が戦うんだよってなっちゃうから、
うんうん
うんうん、っていうありますかね。まあ、それも好みだよね。ヒーローが活躍する姿が見たいっていう人ももちろんいるから、それはまあ別の映画を見
るっ
ていうね、感じかね。
うん。
うん。いや、まあ、そうね。まあ、キラチ見てくださいよ。
あ、僕ですか？
ええ。
あ、わかりました。見ろと言われたら見ますけど。
あ、でも今の話でちょっと、まあ矛盾するようだけど、キラチさんっていうのはね、あの、そのなんだろう。日本の一番長い日で、
うん、
その、要は偉い人たちだけが会議をする。会議をして、で、日本の行く末を決定するって映画撮ったんだけど、うん、本人は非常に、それ反省してるらしく。
ほう。
姿勢を描いてないということ。
ほう。
うん。だからその他の戦争映画はみんな結構ね、肉弾とかね、うん、独立グレン隊とかね、もう本当に生々しいぐらい庶民というか、うんうん、一個の個人が戦争に翻弄されていくっていう話ばっか作ってる人だから、うん、全然そういう適性の人ではないんだけどね。
うん。
うん、まあまあ、そういう感じですかね、うん。一番好きなシーンはどこでした？
一番好きなシーン、好き。やっぱり印象に残ってるのはやっぱりあのゴジラ第一形態が初めて正面から映されたあの瞬間と、
ああ 気持ち悪いやつね、
気持ち悪いっていう、
うん、
とあとはまあ放射熱線のとこですね。
やっぱそうだよね、
うん、そこです。
ていうかあれさ、あの第一形態戸惑わなかった？こいつ誰って。
いやまあ戸惑った、まあ、あの背中があるからゴジラなんだろうけど、
ああ、
なんだろう、なんつうかな、あのタイミングがねちょっとね異質だったというか、
ああ
唐突に映ったじゃん、結構ちょっとさ溜めたじゃん、
うん、
でじらしながら映すんじゃなくて唐突にパッと映ったから、
ああ、う
ん、
まあそれやっぱあのグロテスクさを際立たせるためなんだろうなって思うね、
うん、だからもう結構ケツが浮くレベルでしたけどね、
うん、気持ち悪い、
気持ち悪い、本当に気持ち悪かった
うん、あのいい意味でテンション下がったからね。
そうそうそうそう、いい意味でテンションが下がる。
え、こんなやつが上がってきたのっていう。
うわ、やばいっていう感じね。
あ、
あのなんつうかな、深海魚っぽい感じ。
まあそうだよね、海洋生物っていうか、
うん、
うん、明らかになんかエラっぽいものがあったしね。
そうそう、なんかまだ意思があるのかないのかよくわからないようなあの状態、
あの目はね、
うん、
完全にあの捕食者のっていうだけの目だからね、あれは、
うん
うん、でもあれだね、終始目は気持ち悪かったね、ゴジラ。
でもね、最後の方はやっぱりなんか慣れたというかゴジラっていう感じになったと思う。
あ、
うん、最初の本当になんかこう生命維持のためにだけに生きてるようなあの感じだよね。
そうね、
うん、
そう、まさに生命維持なんだよね、
うん、
そう、あゴジラって生きてるんだって、生物なんだっていうとこね。怪獣ってさ、怪獣であって生物でないみたいなイメージがあるじゃん。
ああ、はいはいはい。そうそう。
そこどこまでこう生物に寄せていくのかっていうところがね、うん、あ、気になってたけど。
そう、あとなんかさ、下手にさ、ドラマを入れて、その生物感、性格みたいなのを出しちゃっても、それはそれで冷めるじゃん。
そうね。
うん。うん、ドラマをそこに作っちゃっても。
とりあえずあいつは歩いただけだからね。
そうそうそうそう。よくわかんないけど、とりあえず歩いたっていう。
そうそう。外敵を排除しながらとりあえず歩いたっていう。うん。まあまあ、歩行と取れるしね、うん、あれは。二足、その、なんつうのかな、丘に上がって進化して歩行する生物になったっていうのは、うん、まあ、間違いなく人間なわけだし。うん。
まあ、気味の悪さだよね。
うん。でもさ、最終形態のゴジラ、ちゃんと着ぐるみ感あったね。
そうだね。うん。うん、だから、なんとなく、そこで、あ、ゴジラだなと思ったんだけど。
うん、結構ね、CG で着ぐるみ感出すのってね、むずいよ。
うん、なんか、ね、それ、あ、野木さんから聞いたんだっけ？それ。
ん？
その CG なのに着ぐるみっぽいみたいな。
まあ、多分言ったと思う。
ああ、そうそうそう。そこそこで、あ、そうかと思ったけどね、俺も。そうか、これは着ぐるみじゃねえんだと思った。
ああ、うん、そうそうそう。まあ、なんだろうね。でもゴジラもそうだし、あと多分背景の CG なんかもね、
うん、
一部ちょっと模型感出してたところとかあったね。
うん、
まあ、普通にそこ、技術がしょぼいから CG しょぼかったっていう、なんつうの、感想の持ってる人もいたんだけど。
ほう。
あれ、シーンによってはわざと。
あ、そうな
ちょっと模型っぽかったところとかあったな。うん、フォーカスのぼかし方とかが、
うん、
明らかに巨大な円形じゃないっていうか、
うん、
模型を近くで撮影したような、
はいはいはい、
ピント感で、なんか、仕上げてる CG シーンがあったから、
うん、
多分一部そういうところもやってんだろうなと思ったけどね。
うん、
旧来のゴジラをデジタルで再現するっていう。
うんうん、ね、なんか、それいい感じだったね、それは。
そうそうそう。うん、まあ、実際だって戦車とかの CG はリアルだったからね、ちょっと。
うん。
うん、あんまり違和感がなかったからね。あれ、戦車全部 CG だけどさ。
そう、すごいね、それね。
うん。
それは、何の違和感もなかったよ、そこ。
うん。だから多分、違和感があるところは違和感を持たせて作って ってるんじゃないかなって。もちろん、もちろんちょっと荒もあるのかもしれないけど、僕は見てて、なんとなくそう思った。あ、すげえ、細かいことやってんなと思ったけど。まあ、そういうところの、なんていうのかな、抜き差しっていうのかな。っていうのはやっぱアニメ監督ならではなのかもしれないね。リアルでないものを扱ってリアル描こうとする人たちなんで、だ例えば、あえてリアルじゃないっていう選択肢は当然彼らの中にあるはずだから。
これまでで実写は撮ってんの？
あ、実写撮ってるよ。
あ、撮ってるんだ。どういうやつそれは。
ね、なんだっけな。あれ、式日とかそうだっけ？ちょっとあんまりね、僕は彼の実写は熱心に見てないけど、撮ってますね。でもあんまり大きいやつじゃないね。
あ、そう。
あと、短編だけど、巨神兵、現れたっけ？
おお、そんなの、なんか噂で聞いただけだな。そういえばその。
それが、ま、前身っぽいね。今回のやつ。まあ、でも実写は、押井さんより上手いと思いますよ。
あ、そう。押井守さんの実写に結構、あなた凹んでたもんね。
凹むっていうか、ま、さすがに慣れてるけど、あ、だ今回、押井さん非常に悔しいんじゃないかなって思う、ね。
ああ、どう思ってんだろうね。
いや、あの人も一応特撮っていうか、ものをやってるし、実写もやっている人だし、で、方法論も、まあ、近いところもあるから、まあ、コメントは聞いたことないけど、で、なんていうのかな、アニメーションと実写の、なんていうのか、界隈を行き来するみたいな、発想を持ってた人だから。
そうか、そうか。
あとね、さっき言ったその石原さとみの芝居に関してはね、僕はなんとなく押井守を思い出しましたね。
へ
ぇ。押井守の実写って、アニメをそのまま実写化しようとするんですよ。芝居を。
なんか逆というか。
ね、普通はね。あ、だからあの人の映画、アニメって非常に実写的でリアルだと言われてるんだけど、実はアニメで。で、あの人は実写やると、アニメを実写に持ち込むんだけど、その一番端的な例が芝居で、アニメのキャラクターがやってる芝居を実写でやると非常に、気味の悪いことになるんですよ。
わざとらしくなっちゃうね。
そう、その時に感じた不快感が石原さとみから感じられたんだ。
なるほど。
共通した気持ち悪さだったんで、これはアニメキャラなんだろうなって単純に思ったけどね。
なるほどね。
いや、そのアニメ的なものを実写に持ち込もうとしてやらせたのかどうかはわからんけれど、そういう効果が僕個人にはあった。で、それは気持ちよくないからやめてほしかった。けどね、あんま好きではないけど。って感じかな。
なるほどね。まあ、これ、まあ、ゴジラに関して、じゃあ、ネットを解禁していろいろ見てみようかな。
とか、あと、ラジオとかでもさ、結構、いろんな人が喋ってるからね。
あ、そうですか。あ、なんか、項目とか見たな。
僕も全部カバーしてないけど、大体、有名な指揮者は大体喋ってるよね。
あ、そうですか。
なんか喋んなきゃいけない空気なのかっていうぐらい喋ってるね、みんな。で、それがそれぞれがみんなね、自分のこと喋ってたっていう。まあ、そうだよ。映画評ってそういうもんだよね。自分のこと喋るんだよね。
そうだよね。まあ、評価。
作品の批評ってそうなんだよね。
作品の批評はそうですよ。
だからそういう意味では、すごく良かったなっていう、
そう、それは思いますね。なんかや、どうぞ。
例えば僕も多分、僕がゴジラをこと喋れば、僕の喋りたいこと喋るしね。そうそうそう。まあだから、例えばね、さっきも、一番長い日をつい喋っちゃうんだよ、どうしても。
そうだね。
逆になんか、ダニエルさん的になんかこう、が喋りたくなるようなことってあるかね、ゴジラを通して。
喋りたくなるようなこと？喋りたくなるようなことは特になかったです。聞きたいなーっていう、ただ、
あ、聞きたいなーってとこは多分そうだよ。
ああ、だから、野々木さんに聞きたいなーっていうと、今聞いたよ、大体。
大体聞いた。
でも、ただ、あれだね、やっぱり、単純に作家として羨ましいなとは思ったね。
お、いいね、どういうこと？
やっぱり、なんていうかさ、まあ、僕、ポリティカルなテーマとか全く扱ってないけど、やっぱり、その時代に対して、自分の答えを発信していくっていうことがやっぱ大事だと思うんだよね。
まあね、リアクションしていくっていう。
この映画って例えば2010年じゃ全く意味ないしさ。
そうね。
日本じゃなきゃ意味ないし。 ね、これだけ論争を巻き起こせざるを得ないってことは、やっぱそれだけいろんな、今この日本が持ってる問題を包括してるわけでしょ？
うん。
それでそこに彼の考えとかも入ってるわけだしさ。
うん。
そういうところに、やっぱそういう姿勢ですよね。に、やっぱり憧れを持ちますね。
そうね。うん。まあ、この、なんつうのかな。だから、2011年過ぎてゴジラをやるっていうことの意味は当然ね、考えなきゃいけないわけだし。
う
ん、
そうそう。
それに応えられるっていうのもすごいし、でもそれもまた幸運だしね。
うん。だから、なんか、それに反応しなきゃって思わせるものじゃん。
そうね。
うん。だからそういうところは羨ましいし、作家として、うん、あるべき姿だなと思う。
ああ、必要なタイミングで必要なことを求められるっていうのは、ある作家としては、うん、一番成功してるポジションなんですよね。今こいつにこれを作ってほしいって思わせるのは、まあ多分一番いいんでしょう
か。そうそうそう。だからまあ、本当全然知らなかったけどさ、安野さんに関して。
うん。
うん、素晴らしい。まあ、素晴らしいタイミングだなと思ったし。
まあ、あの人は壮大に時代と寝れた人なんで。
うん。
うん、だからな、しかるべく。まあもちろんあの人自身は特撮の造形は非常に深い。人だし、
うん、
ああいう、なんていうのかな。なんかこう、国防者っていうのは得意な人だから、うん、まあ敵に言っちゃ敵にだけど、まあ何よりまず、95年ぐらいからずっと時代と寝てた人だから。
うん。うん、なんか、その、やっぱりさ、ハイアートとかとなるとさ、
うん、
どうしてもやっぱりここのメディアートとか、あ、メディアートじゃねえや、こういうさ、娯楽とかより発信力が弱いわけだよね。
まあ、外部からの要請がないからっていうのもあるんでしょうし。
まあ、いろんな問題はあるわけだけど、うん、これだけさ、なんつうの、一般娯楽であるゴジラっていうものを使って、これだけの表現をするっていうことを、
うん、
その立場はもちろんだけどさ、
うん、
これだけゴジラを使って答えるっていうのはすごいなとも思ったね、やっぱり。
いやー、仕事してるね。
素晴らしい内容だったと思います、まあ、本当に。
全然エヴァ作んでいくといいな。
そうなの。
まだ終わってないからさ。
あ、そうなんだ。
あの、新劇場版の方はね、
うーん、
遅れに遅れて気づいたらゴジラ作ってたっていう。それ聞いた時はみんな、おい、お前何やってんだよって怒ってたんだけど、うん、ゴジラ見て手のひら返したって。サーセンつって。
いや、素晴らしい、素晴らしい。
まあ、多分、本当生き延びるためにゴジラ作ってたんだと思いますよ。
うん。
うん、ゴジラ、あの人自身にとっても作る必要あったんでしょ、おそらく。うん、多分、相当どん詰まりで。
うん。
どん詰まりな時ってね、ああいうものやった方がいいですからね。
そうね。
うん。あ、だから、すごく、なんつうのかな、プレッシャーだ、っていうか、求められてるところは大きかったけど、あの人自身すげえ無責任にやってる感じが良かったんですよ。
うん、
そう、楽しいことだけやってるもん、あの映画の中では。
うん、
俺はこれを見たい。俺が見たいのはこれっていうのがはっきりしてるから、そういう映画ってのは見てて、すがすがしいから、こちらもテンション上がってくるんだよね。
うん
うん、いや、普通の人だったらね、ゴジラと原発って絡めたら、潰れるって。
うんうん、そうよね。あ、そうね。それを先に頭に置いちゃうともう潰れるね。
潰れるよ。ろくでもないもん作って終わるよ、ほんと。うん。
わぁ、それ考えると恐ろしいわ。
わぁ。
やばいね、それね。
わぁ。まあ、東宝もね、すごく英断だったしね。
うん。
一社で金ポンと出して作らせたわけだから。
うん、すごいね。
うん。
野木さん、今、この監督にこういうの作ってほしいっていうのはありますか？
この監督っていうのは、
誰でもいいよ。
ああ、今が、
うん。
あ、いや、それこそあれですわ。安野さんに、
うん、
あの、戦争映画作ってほしいわ。
戦争映画、
うん。ゴジラも戦争映画っちゃ、まあ、戦争映画なんだけど。
そうだね。
あ、いや、あの、沖縄決戦リメイクしてほしいっすわ。
沖縄決戦を。
うん。キャリア潰れるかもしれないけどね。ああ、岡本喜八の、
うん、
激動の昭和史沖縄決戦。が、あの、安野さんは、多分沖縄警察が一番好きなんですよ。
うん、
映画の中でかわかんないけど、うん、特に岡本喜八の中でもとりわけ沖縄決戦が好きで、まあその影響も もちろんあるんだけど、
うん、
それをちょっと作ってほしいな。
ほー、なるほどね。好きですね、うん、戦争。戦争関係好きですね、やっぱりね。
いやいやいやいや。僕はそんなでもないですよ。
よく言うよ。
いやいやいや。
なるほどね、ちょっと、これもう、だいぶ時間来ましたけど、
うん、
君の名はを見たんですよね、野木さん。
見ましたよ。
どうでした？
ね、うん、あ、そもそもダニエルさんさ、新海誠見たことある？
あ、ないです、一切。
あ、マジか。
うん。
じゃあ、ちょっと伝わりにくいんだけど、うん、あの、新海誠っていうのはね、あの、なんつうのかな。一人で見てると規制を発するタイプの映画なんですよ。
あ、そう、規制ですか？
規制を。
それはな、どういう規制ですか？
ジンマシンが出そうな。
ジンマシンが出そう。何、キュンキュンしすぎるってことですか？
いや、なんつうのかな、もう、非常にこう、純愛で、非恋で、
おうおうおう、
指摘で。
おちょっと恥ずかしい感じですか？
恥ずかしいんですよ。
お
お前、大好きだなって、自分のこと大好きだなとか言いたくなるぐらい の映画を作ってた人なんで、で、今回それを、もう今回大きい物語なんで、うん、小さい物語、今まで小さい物語を割と作ってた人が大きい物語を描いてて、
うん、
こう薄まっていくのかなって思ったら、
うん、
なんていうの、濃度は変えないまま、
うん
うん、ちゃんと使い切ってたっていうところが、
お
うわ、この人神聖だなと思ったね。病気だわって。
やばいなって思ったんだ。
パッと見薄くなってんだけどね、うん。薄くなってんだけど、エッセンスちゃんと残ってんじゃんっていうところでしたね。
よかったですか？映画としては。
映画としては、エンターテインメントとしてはいいと思いますよ。うん、いいと思うけど、なんとも評価しがたいです、うん、正直。
あ、そう。
てか僕昔からこの人のことどう評価していいかわかんないんですよ。面白いし、退屈しないし、まあ、キュンキュンするところはあるんだけど、うん、どうにも許しがたい部分も常にある人なんで、うん、それは別にあの恥ずかしいとか気持ち悪いとかそういうことじゃなくて、
うん
うん、ちょっとこう現実との向き合い方とかちょっと倫理とかモラルみたいな話になるんで映画表と違うから、うん、自制はしてるんだけどね。
ああ、なるほどね。見た方がいい？
あ、いや、うん、退屈は全然しないし、
あ、そう、
面白いと思うんで。
そうか。
ちょっと雑、話運び雑だけどね。
雑、なんか
雑って、うんうん、あの人はあの大きい話とか SFやるとちょっと雑になるとこあるんで。
SF なんすかこれ？
あ、SF、これネタバレだからあんま言わないけど、ファンタジーな、かと思いきや結構 SF っていうとこでしたね。
あ、そうですか。そう聞くと、がぜん見たくなってくるけど。
一応振りとしては、あの、いわゆる入れ替わり者ですわ。ダンジョンの。
なんか入れ替わり者っていうだけ聞いたんだよね。
そうそうそう。まあ、大林信彦なんですよ。大林信彦やんのかと思ってたら、あ、え、ああ、そっちっていう感じ。
マジっすか。
うん。
そっちってどっちだかわかんないけど、ちょっと。
ああ、でも嫌いじゃないんじゃないですか。
ハード SF に近いんですか？
ハードではないけど、
ハード
SF が扱うような感じではあるよね。
オーケーオーケー。
うん。って感じで、まあでもいいんじゃないですかね、普通に。
ちょっとまあ、なんかこれだけ話題になってるのには乗っとくべきかなと最近やっぱ思う。
ああ、まあ理由はあるでしょ。当たった理由っていうのは、うん、ただ本当混んでましたね。
あ、そう。
僕本当10年ぶりぐらいですよ、最前列で見たの。
なっちまった。
ほら、空いてないからさ、うん、と、まあ満席だったよね。
あ、そう。
うん、2時間ぐらい前にさチケット見たらもうほぼ満席に近くて。
平日？
あ、休日ですわ、さすがに。
なるほどね。
うん、でね、なかなかカップルばっかでしたよね。
ああ。まあ、俺も行くとしたら一人だな、完全に。
え、そうなの？
一人だよ。だって、うん。じゃ平日の夜とかに行こうかなと思ってんだけど。
あ、そうね、その方がいいんじゃないですかね。うん、まあ、で、映画の世界も僕らは拒絶してるからね。
あ、そうなの？
そうそうそう。
映画側が拒絶するってある？
あ、ありますよ。基本的に新海作品は僕を拒絶するからね。
あ、そっか。
うん、お前はこんな風に生きてこなかったよねって言われるからね。
おー、
うん、でもそんな風に生きてる奴はいねえよって言いたくなるけどね。
ちょっとまた見てから話したいね、これね。
そうです、ぜひ。あとちょっともう時間もいっちゃってるんだけどさ、うん、あれも読んだんですよね。
何？
破線。
破線読みましたよ。
面白かったんですか？
破線は面白かったですね。
なるほど。それは良かったわ。
うん。あの、読んだ後に後ろを見て、確かにこれ先読んじゃダメだなと思った。
でしょ
う。うん。
ね、あそこの部分ね。
あそこの部分は。
なんでお前それ書いてんのっていう。
本当だよね。しかもなんかちょっと捉え方ちげえなという感じだったわけ
だ
ね。
そうで、そこじゃないだろうっていうとこもあるしね。ラストシーンマジ絶望じゃないですか、あれ。
いや、絶望です。本当になんか、本を閉じた後どう心を持っていけばいいかちょっとよくわかんない。しばらく考えちゃった、一人で。
救いがねえもんね。でもあれ歴史小説だと思った。
歴史小説、あの、
あ、まあ、あれ自体フィクションだけど、
うん。
うん。
あ、 もう僕はあれです、乃木さんから村の話やら何やら聞いているので歴史小説として読みましたけど。
ああ、じゃあ吉村明いけますよ。
いけますか。
吉村明って歴史的なものを書いてもああなってるんで。
う
ん、
おお、マジですか。
あれはほら、まあフィクションだし、しかもまあ名もなき関ストンの話だったけど、
うん、
史実の大事件であるとか歴史上の人物が出てくるような、
うん、
割と大ネタでもあの目線なんですよ。
あ、そう。
あの本当しあのさっきね、うん、姿勢はいらないみたいなこと言ってたけど、うん、こっちは徹底的に姿勢なんで。
徹底的にそうだね。なるほどね。
あのうぞうむぞうたちがこう苦闘血を吐きながら生きてきた記録みたいなのが多いね。
うん、うん、なんかねえ、でも後半ああなるとは思わなかったけどね、ちょっと本当。
あそこまで行くともはやホラーだけどね。
うん、いやもう本当に恐ろしかった。
うん。
前半はむしろね、あの貧しいながらにもやっぱすがすがしいんですよね。
そうね、なんかこうたくましくというか、
そうそうそう、
切実にちゃんと生きてんなっていう、
うん、なんか、うん、わずか9歳で家族を支え、寮で支えてさ、
やつ強いからね、主人公ね、
強いし母ちゃんも強いしさ、うん、母ちゃんがまたいい感じでしたね。
そうね、
うん、
あの厳しさね、
厳しさ、 あの厳しさ、
昔のあの村の母ってこうだったんだなっていう、うん、全然甘やかしてくんねえんだなっていう。
でもやっぱりさ、そうなんだけど、例えばあのサンマの漁とか出てさ、他の船が大量になってるのにさ、うん、自分だけ一匹も取れなくて、
ああそ
こ、ね、帰ってさ、母ちゃん何も言わないんだよね。
あ、切ないわ、
そこ。そうそうそう。
あ、
あ、母ちゃんな、優しいんだなと思ったね、あそこで。本当の優しさを持ってんだなっていうのは思った。ね、だからちょっとあそこはね、なんかこう、うん、なんか切ない、なんとも言えない
し、ね、
ね、うん。
普段はこう一切、甘いことは言ってくれないんだけどっていう。
そうそうそう。
てか言えないんだよね。
うん。
うん、
そうなんだろうね。
もはや教育的な問題ですらなく、うん、そんな余裕ねえっていう。
そうそう。本当に生きることで精一杯っていう。
うん、
本当に貧しい、貧しいってこうなんだなって感じだよね。
そうそうそう。うん、だから基本的に吉村明のあの、なんていうのかな、姿勢ものっていうのはね、生存の、がどれほど過酷かっていう、
うん、
話が多いんでね。
うん。
うん、
そう。でも、むしろその、でも、そんな中でも、たった9歳の少年が必死に家族を支えながら生き抜いている、ね、うん、シーンが、なんか季節の風景とともにさ、
そうね。
うん、描かれていて、いい感じだったんだけど。
成長して。
そうそうそう。うん、だけどなんか、徐々に、本当に村をこう生存させてきた理由っていうのが、
うん。
うん、分かってきて、
ね。綺麗事じゃないっていうこと
ね。そうそうそうそう。ね、船が、ナンパした船が、ね、
うん、
来てそこの中を強奪して生活してきたという、
うん
うん、
まあなんかあれですよね。でもじゃああの結末って天罰だったのか、
うん、
ってね、どっちなのかわからないよね。
いや、天罰っていうか、まあそれはもうそういうものだったとしか言いようがないんだよね。
そうそう、あの実際はそういうものなんだけど、うん、あれを天罰と言いたくなる部分と、いや、天罰なんかじゃないんだっていう部分とか、こう、矛盾した気持ちがね、生じるんですよね。
うん、
で、まあ、生きるために悪いことをするとか、生きるために汚いことをする、
うん、
人間に神は罰を与える資格があるのかっていうふうに思っちゃうね。
うん、
神は人間を罰する資格があるのかっていうような目線。
うん、
あの、吉村家だって常にあって。
うん
うん、だから、歴史の最低者、
うん、
歴史を評価する者なんかいないんだっていう目線があるんですよ。
うん、
誰も評価はできないはずだと、
うんうん、
評価というか断罪はできない。そこが司馬遼と違うんですよね。
なるほどね。
司馬遼は英雄主義なんで、
うん、
優れた人間が、神からも祝福された人間が時代を変えていくっていう、
うん、
でそうやって変わった時代は正しいんだっていう目線なんだけどね、
うんうん、
吉村明的な歴史観って誰もそれは決められない、
うん、
ただそこには生きてる人がいて、生きるために血ヘドを吐いていた、
うん、
そしてそれもままならず死ぬものも圧倒的に多かったって、そういう世界観なんで、
うん、
僕はやっぱ歴史小説としても普通の小説としてもやっぱ格段にこっちの方が刺さりますね。
うん、うん、そうなんだ。やっぱりだからだんだんさ、話のこういう話だなっていうその筋が見えてきたときに、やっぱりその破船、なんだ、お船様、
うん、
ナンパした船を、まあナンパするように引き寄せてるわけじゃん、夜中火を焚いて、うん、
まあね。
うん。それです、うん。ね、当然そこでさ、ナンパした船の中にはまだ人もいて、うん、実はその人たちを殴り殺しにして、ね、 それで中のものを取ってるわけでしょ。だその倫理観との戦いかなとか、うん、そういうことかなと思ったんだけど、もう全然違う方向に、もっと悲劇な方向に行ったから、
そうそうそうそう、
やばいと思ったよ。
油断したところからボディーブロー入れられたよね。
そうそうそう。あ、大体こういう話だなっていうのは見えてきたら全然違うんだよね。
そうで、しかもそれによって主人公がのひたむきにあの家族を支えていたことが全て、あの、なんていうのかな、意味がないというか、
そう
無に変えるというかね。
そうなんだよ。
そう、あの誠実さと切実さと努力は何も実を結ばないんだっていう、うん、歴史の前にはね。
うん、ねえ、うん、そうなんだよ。そう、そのひたむきさが何もね、実らず、
うん、
その倫理的なところも一切関係なく、現実はこうだって。
そうそうそう。じゃああれですね、うん、そうなったら、うん、ダニエルさん次読む吉村家が決まってますよ。
あ、そうなんですか。なんですか。
やっぱ漂流ですよ、それ。
漂流。
それ逆なんで、全く。
ああ、そうなの。逆と。あの、
うん。ひたむきであることは、大事だっていう。
う
ん、
おー、
うん。で、生き残るために、うん、あの、ポジティブさをすべて総動員して生き残っていく男の話なんで。
おー、マジか。ま、
これ、ネタバレとか、なんとかそういう話じゃなくて、普通にあの、なんか、史実なんですよ、それ。
あ、そうなんだ。
あの、船乗りが、江戸時代の船乗りが、あの、船が漂流しちゃって、
うん、
で、無人島に流れ着いちゃったんですよ。
うんうん、
で、そっから、あの、脱出するっていう話で。
おー。
まあ、火星の人みたいなもんかな。
あ、そうだね。小規模な。
普通にあの、食料調達とかで、すごいなんか苦心したりとか、する話なんで、そう。それは実際にそういう人がいて、
うん、
あの、実話なんだけどね。その、なんつうのかな、その脱出するまでのプロセスを淡々と書くっていう感じなんで、うん、非常に明るい小説ですよ。
マジか。
うん、で、面白いですね。エンターテイメントとして。
あ、そう、うん。じゃあ、ちょっと待って。積んどくがたくさんあって、ちょっとあれなんで。
ああ。
でも、買おうかな。
これは普通に面白いです。
あ、そう。
うん。
なるほどね。ちょっとね、あの、ダメージがでかかった。
あ、じゃあ、それはね、多分ね、拭いされると思う。
あ、そう。よかった。う
ん、あの、同じ目線で、同じひたむきさを持って、ちゃんと生き残れた人の話なんで。
うん。
で、その秘訣、
うん、
秘訣は結局ポジティブさだったっていう、ことに腑に落ちるっていうか、あの、美談とか理想論とかじゃなくて、本当に生き残ることにとって一番大事なことってポジティブさなんだっていうのが、理屈でわかる話なんで、
うん。なるほどね。
うん。
わかった。
では。課題図書が増えた。
課題図書が増えたな。
え、まあ、課題というか、吉村家では面白いんで。
ん？
吉村明はなんか結構大体面白いんで。
あ、マジですか。
うん。なかなか稀有な作家ですわな。
俺は初めて読んだね。
うん。僕も割と昔は読んでなかったんだけど、
うん、
なんとなく手に取ってみたらね。
なるほど。
うん。有名なのだと熊嵐とかね。
うん。
ヒグマの。
ああ。
三毛別のね。
うん。あ、はい、三毛別のあの事件ですか？
あれの小説ですわ。
いや、もうあの事件の概要だけでも、もうダメージがでかすぎるからやめよう。
そうね。あの、うん、あの、熊嵐の方は普通に凹むんで。
あ、もう、だってもうあれだけで凹むもん。
うん。まあ、余韻はすごくいい映画だった。あ、いい小説だったもんな。
そうか。
まあまあ、それもゆくゆくはって感じですかね。
うん、そうですね。うん、まあまあ、そんなとこで。気になってる映画とか他はありますか？
気になってるのは、あれですね。やっぱりアニメなんだけど、
うん、
あの、この世界の片隅。
知らない。
あの、河野文雄っちゅう漫画家さんが書いてる戦争漫画ですね、うん。それのアニメが今年やるんで、それが楽しみですね。
好きですね。
ね、僕この原作が、まあ、好きだってか、原作者が好きなんで。
お
う。うん。あのね、この漫画は僕はね、泣きますよ、今でも。
あ、そう。
読んで。うん、普通に本当に落類しますよ。読み返しては泣いてます。
ほほ
うん。
マジですか。
あれだね、前漫画会があったけど、うん、また今度漫画会が出たら、この人の話したいですね。
あ、わかりました。
うん、
僕喋ることないから大丈夫ですよ。
あ、いや、その前に読んどいてもいいですよ。
あ、そう。
基本的におすすめではあるんで。
あ、
うん。まあ、そんな、それが今楽しみですかね。うん、逆に、ああ、楽しみな反面、ちょっと怖さもある。
うん、そうか、そうか。
って感じです。なんかあります？うん、楽しみ。
ああ、僕ですか？
ええ。
僕はダムドのドキュメンタリー映画が楽しみです。
ああ、あれまだやってないの？
まあこれからなんですけど、まあ70年代パンクでよくね、ピストルズ、うん、クラッシュ、ダムドって3つ一緒にされること多いけど、うん、ダムドのこと知ってる人ほぼいねえだろうっていうね。
まあしかもその3つで3番目だよね、出てくるの、ね。
出てくるの3番目だし、そこにさ、例えばストラングラーとか出てこないわけじゃん。
あ、まあね。
でもストラングラーズより多分あれだろ、なんか謎だろ、ダムドの方が。
まあちょっとあれでしょ、サウンドが時代によって違いすぎるからでしょ。
なんか
イメージがつかみにくいし、あとちょっとなんかパンクっぽくねえし。
まあパンクだったのはまあ最初のファーストアルバムだけだし、
うん、なんか変なメイクしてるしさ。
そうね、最初からしてるね。
うん、
デイブ・バニアン、でも僕はもう大好きですから。
まあ僕もまあ好きですよね。
まあちょっと前も話したけどね、僕も大好きだからもうぜひ見に行きたいなと思って。
おお、いいですね。
うん、
なかなか音楽のドキュメンタリーってのはなんかそうよっぽどじゃないと足運ばないですもんね。
まあこれまで見たのはやっぱメタリカのサム・カインド・オブ・モンスターと、
うん、
あとモーターヘッドの極悪レミーですよ。2つも大絶賛ですけど僕は。
もうロックロックですね。
はい。
僕はちなみに直近で見た音楽ドキュメンタリーはパゴデルシアでしたね。
パゴデルシア好きだね。
ええー。
フラメンコギタリストですね。
そうですね。スペインの司法というか、神様ですから
ね。そうね。
まあでも、案の定だけど、当たり前だけど、まあファンが見るための映画でしたね。
うん。まあ大体そうだよね。
そうですね。音楽ドキュメンタリーはファンじゃないときついですからね。うん。
ダムド一緒に行く？
ダムドいいね。行こうか、じゃあ。
ダムド行こうよ。
うん。
うん。よし、行こう、ダムド。おう。もう一人で行くつもりだったから。
おう。
行こう行こう。
なんかここのところちょっとあれだね、見るもんが多いというか、
そうそうそう、
割と熱心に見てんね。
うん、
うん、
そうだね。
なかなかいいっていうことは、いい時代なんじゃないですか。
いい時代です。ほんとほんと。まあ、あ、まあいいか、
うん、
そろそろ時間だ。いや、ちょっと音楽ネタでちょっと大事件があったから僕は話したいとかったんだけど。
あ、そうなの。
うん、ちょっと
別にいいけど、
軽くだと。
うん、
あれですよ、なんとですね。
うん。
ミスフィッツにですね。
うん。
グレン・ダンジグが復活しました。
おお。おおって言ってるけど、全然あれだよね。興味ない人からすると、誰だ
って。誰だっていう話ですよね。まあ70年代後半から80年代前半まで活動したミスフィッツっていうアメリカのバンドがいて。
格好はね、見たことあるかもね。
うん、そうだね。なんかこう髪の毛を束ねて前でこう垂らす。
で、なんか、ドクロっていうか、
そうそうそう、
骸骨のユニフォーム。
うん、クリムゾンゴーストを見たことある人が多いと思うんだけど、トレードマークの。
そうね。
そのバンドがもう、80年代に解散して、長らくそのミスフィッツっていう名前をボーカル側が取るか、
うん、
その、ベースギター側が取るかでこう、揉めて、ずっと裁判してて、
うん。
それが、結局ベースギター側が勝って、で、なんか若手を入れて、ミスフィッツとして再結成したのが僕が中学の時で。
うん。
で、ボーカルの人は単独でダンジグっていうバンドをずっとやってたんですけど、あ、サムヘインっていうバンドは間挟んでるけど、
うん。
そうそう。長らく倹約のなんじゃないかとされてきたのが、ここへ来てですよ。
え、じゃあ今までボーカルになったやつはどうしたの？
ボーカル何人かいたけど、なんかクビになって、二人ぐらい変わって、最終的にはベースが歌ってた。
あ、ボーカル変わってたんだ。
ボーカル変わってる変わってる。
本当に。
うん。
でもあれだよね、もう、ダンジグのキャリアより長いよね。
長い長い。
そっちのメンツの方が。
うん、そうそうそう、うん。
なるほど。じゃあ、オペラボイスがまた聞けるんですね。
そうなんですよ。うん。
うん、
大ボスさんだと思いますけど。もうね、実は、アメリカで、なんか、ライブをやったらしく。
ああ。
まあでも、お祭りで終わりそうな気もするんだけど。
ああ、なんか、一過性のものというか。うん、年だしな。
そうなんだよね。でも、もう、ダンジグはもう大好きですから。
まあ、
ボーカリストとして。
あれはなかなか無二というか、ああいう声の人ってのはいないですからね。
うん、
あのジャンルでは。
そう、あのジャンルではいない。なんか、うん、やっぱ本人はエルヴィス・プレスリーとかが大好きで。
なんか、でもプレスリーに慣れ、いい意味で慣れてないじゃないですか。なんかおかしなことになってるじゃないですか。
うん、でも、あのね、うん、ファーストアルバムにもろ、プレスリーっぽい曲入ってるね。
ああ、
うん、なんて曲だったか忘れちゃったけど、
まあ、太さなんかは確かに意識してるというか、似てるけど、うん、
意識してるね。うん、
まあ、なんて言うんでしょうね。サウンド的にはメロコアでオペラやってるみたいな感じですかね。
そうね。うん。
まあ、サウンド的に結構若い人聞けますよね。当時の音でも。
うん、聞けるとは思います。
うん。なんか、結構モダンだよね。疾走感あるし。
まあ、疾走感あるね。
爽やかだし。
うん。
うん、あ、そう。見た目に比して非常に音は爽やかった。
そうだね。
うん。
いやー、もう興奮しましたよ。それを聞いたときは。
おー、なるほど。
うん。
それは確かに、上がりますね。
上がりますよね。僕ら好きでしたからね。
うん。
まあ、そんなニュースもありましたよ。
なるほど。じゃあ、ちょっと早速、なんか、探してみますか。YouTube とかで。
あります。オーディエンスショットだけど。
お
ー。まあ、そんなとこですな。まあ、ちょっと、じゃあ、ダムと行きましょうね。
はい。
うん。じゃあ、今日はこんなところで、長くなっちゃったね。
そうね。ゴジラ回でしたね。
ゴジラ回でしたね。まあ、また、次はサイコロを振るかな。
そうですね。
ダムとか面白すぎたら振らないけどね。
なるほどね。まあ、そうだね、
うん。うん。じゃあ、今日はそんなところで。なんかご意見やご感想や、質問などありましたら、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、最近ないですからね。
そうね、
うん、よろしくお願いします。
はい、
それじゃあまた。
はい、
ほい。
あれはね、あれでいいです。